毎月第3水曜日のこの2時台は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院から先生をお招きしてお話をお伺いしています。今日は新生会富山病院内科東洋医学科内科医長医学博士の清水和彦さんにお越しいただきました。清水先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、清水先生にお越しいただきましたので東洋医学のお話をお伺いするんですけれども、はい、東洋医学なんだかちょっと難しそうな気もしたりですとかちょっと神秘的な気がしたりとか、そんな風に思うんですけれども、この東洋医学とは一体どういったものだと、まず一言で言うならどうでしょうか。
はい、東洋医学という言葉は西洋医学に対する言葉です。今日欧米を中心として行われている一般的な医学、まあ、現代医学とも言いますけれども、現代医学に対しては、伝統医学という言い方があります。西洋医学といった場合には西洋医学に対して、東洋医学という言い方をします。で、主に、はい、東洋医学と言いますと、中国で、古来から、発展してきた中国の医学、それを東洋医学ということが多いです。
この日本において、こうなんていうか、この東洋医学というものが入ってきたのはいつ頃なんでしょうか。
はい、東洋医学、まあ、この東洋医学といいましても、お薬を使った治療、それから針やお灸を使った鍼灸、また食事で治療をする、薬膳食事療法、それから気功といわれるまた特殊な医療、まあ、この4つが四大医療というものがあります。
はい、
その中で、お薬を使った、まあ、いわゆる今日漢方医学とか東洋医学と言われているものは、室町時代に、日本の京都の田代三喜という先生が中国に渡られて、中国の金元の時代の、中国の医学を日本に伝えられて、それが今日伝わっております。
はあ、でもですよ先生、なんだかその西洋医学ばかりがこうピックアップされてきたというか、そればっかりになっていって、この東洋医学っていうのをなんだか最近になって耳にしたような、はい、そんな気すらするんですけれどもね。はい、これどうしてですかね。
これはですね、明治に入りまして、医療制度がガラッと変わりました。それまでは、オランダから入ってきたヨーロッパの医学、これは蘭方と言います。それに対して中国から伝わった医学、これを漢方と言いますけども、それぞれの医療を行っていた医者がいたのですけれども、まあ、明治時代になりまして、ヨーロッパの医学、蘭方の、試験を、通らない医師には医師の資格を与えないと、そういう制度になりまして、漢方医学が少し、廃れてきたという経緯があります。
そうですか。でもいいところいっぱいあるんですよね。
そうですね。
ですよね。
はい、
例えばどんなことが挙げられますか。
西洋医学で例えば、まあ、疲れているからなんとかお薬で良くならないでしょうかとか、体が冷えている、温めたいというような場合に、まあ、一部の血管を広げるようなお薬や、まあ、ビタミン剤というものもありますけれども、まあ、元気をつけるとか体を温める薬と、そういうものは西洋医学のお薬にはあまりありません。そういうものが東洋医学の中では、まあ、いろいろとあります。
はい、まあ、まず第一には体を温めることだっていうふうにね、最近言われますけれどもね。
はい、
温めるためにはどういったものをこう取り入れるのがいいんですか。
はい、まあ、体を温めるためには、どういうことをすれば体が温まるか、体が冷えるか、まあ、一つには食事、どういう食事をとれば体が冷えるのか、そういうことを知っておく必要があります。 まあ、病院に来られる若い女性の方で体が冷えて困るという方があります、はい、で家ではどんな食事をされてますかということをお尋ねしますと、まあ、結構生野菜を食べておられたり、はい、果物をよく取っておられるという方があります、
はい、
まあ、実は、生野菜とか果物は体を冷やす働きが強いんです。
うん、
まあ、それに対しまして、タンパク質、例えば冬でしたら、貝の牡蠣のような、はい、ああいうタンパク質は非常に体を温めます。動物性のタンパクを取ると体が温まる。生野菜とか、南方の、果物を取ると体が冷える、そういうことがあります。う
ん、よかれと思ってね、お野菜食べて、はい、いらっしゃった方でも、はい、実はちょっと逆のことしていたということがあるんですね。
そうなんですね。
うん、よく聞くのがやっぱりその冬に旬を迎える野菜などは体温めますよとかって聞きますよね。
はい、
ね、やっぱりその理にかなっているんだろうかなというふうにもね思ったりしますけどね。
東洋医学の食事の考え方で、心土不二という考え方があります。
はい、
心というのは体、身体の心、土というのは土地の道ですね、
うん、
体と土地、不二というのは、不というのは否定の不ですね、うん、何々にあらずという不、不二、二つではないということで、体と土地は二つではない、切り離せないという、うん、そういう考え方があります。まあ、そこから体にいい食材というのは生まれ育った土地で取られた旬のものを食べると、
うん、
まあ、基本的にはそういうことがいいという考え方があります。
そうなんですね。なので今だと今旬を迎える、まあ、お魚もありますけれども、お野菜もありますし、また果物もありますし、いろんなものありますけど、今が旬ですよって言われたものをこう取るようにした方がいいですよね。
はい、
そうですか。その他の先ほど出てきました漢方ですけれどもね、はい、漢方もお薬と考えていいですよね。
そうですね。漢方、飲み薬の漢方は、例えばよく有名なカッコン湯という漢方薬、
はい、
風の引き始めにカッコン湯と言われますけれども、このカッコン湯というのは、7種類の生薬と言われる植物の葉っぱであるとか根っこであるとか、そういったものが組み合わさってできているお薬です。
はい、
まあ、ケイシ、まあ、シナモンというよく紅茶に入れて飲んだり、
はい、
あるいはジンタンとか醤油の原料になる甘草という甘い植物、
はい、
そういうものも入っております。まあ、それ以外にもカッコンというクズの根も入っておりますので、カッコン湯という名前がついておりますけれども、まあ、こういう植物や動物、鉱物、鉱物というのは、まあ、石、まあ、石類ですね、まあ、石膏と言われるようなもの、そういうものから、作られた、そういうものを、まあ、お湯に入れ、水に入れて沸かして、まあ、煎じて飲むと、あるいは丸めて、蜂蜜なんかを入れて丸めて、岩剤、粒状の飲み薬として飲む、そういう飲み方で、取るというのが漢方治療です。
うん、まあ、お薬とは言ってもなんとなく安心なイメージがありますが、副作用とかはないんですか？
まあ、漢方薬でも副作用がないわけではありません。まあ、しかし、まあ、異食同源と言われまして、
はい、
食べ物と薬はもともとは同じという、うん、考え方があります。日頃食事でとっている、小麦であるとか、もち米であるとか、そういうものを漢方薬でも使います。で、まあ、副作用というのは、まあ、どんなものでも全く副作用がないということはありません。
うん、
例えば食事でも、お腹いっぱい食べて 食べ過ぎたら気分が悪くなったり、
そうですね、
お腹膨れてしんどくなったり、
はい、
そういうことがありますので、漢方薬でも、下痢をしている人に便秘の薬を飲ませたら大変なことになります。また、漢方薬を飲んで皮膚が赤くなってかゆみが出たり、あるいは内臓の働きに少し異常が出たり、そういうことは全くないわけではありません。ただ西洋医学のお薬に比べると副作用の頻度は少ないということが言えます。
その漢方の種類もいっぱいあるんですよね。いろんなものをこう組み合わせたりですとか、いろんなそのものを使ってっていうことでいろんな種類があるんですよね。それを組み合わせて服用するっていう感じですか？
今日、エキス剤と言われて、顆粒状になっている漢方薬があります。分かりやすく言いますと、コーヒーでも豆を吸ってドリップコーヒーとして飲む飲み方と、お湯に溶かしたものをいろんなフリーズドライであるとかいろんな製法で携帯に便利な顆粒状粉状のものにしてすぐにお湯をかけて飲むと、そうインスタントのコーヒーというものがあるように、漢方薬でも煎じ薬と言われる夜間の中に入れて、夜間というのはもともと薬を作るときに使ったので、薬管と言いますけども、夜間の中に入れて、火にかけて、ぐつぐつ煮立てて飲む飲み方、これがコーヒーで言いますとドリップコーヒーにあたります。それに対して、インスタントコーヒーにあたるのがエキス剤と言われる携帯に便利な粉状のお薬です。今日いろんなメーカーさんが多くの漢方薬を飲みやすいエキス剤にして、提供してくださってまして、今日100種類程度のいろんな漢方薬をエキス剤として使うことができます。
また飲みやすくなったっていうことも言えますよね。
そうですね。
そうそう、漢方薬ってどうしてもこう匂いがすごいのかなとか、
はい、
こう飲みにくいんじゃなかろうかっていうようなそんなイメージもあるんですけど、いかがでしょうか？
この匂いというのは、この香りというのも、一つの治療効果を発揮します。もともと液体の形で飲むことが多いですので、香りを嗅いでそして飲むということが基本的です。ですからこのエキス剤も顆粒状のものを口の中に入れて直接飲むよりも、湯飲み茶碗にお湯を入れて溶かして香りを嗅いでそして飲むということの方が効果が現れやすいということが言えます。
でもそういうちょっと癖のある香りを嗅ぐと効くような気が気持ちの中でしますよね。
そうですね。体に合うその病気を治す働きのあるお薬は、比較的飲みやすいという傾向にあります。どうもこのお薬は飲む気にならない、受け付けないという場合には、そのお薬が体に合っていないという可能性が高いですね。
なんだか体が教えてくれるんですね。
そういうこともあります。
面白いですけれども、清水先生はこうやって東洋医学というものをこうやっていこうと思われたのは何かきっかけがあるんですか？
私、医師を目指して、国家試験を受けて、研修を受け始めた時に、
はい、
当時、いろんな西洋医学の弊害、医療の行き詰まりというものが叫ばれて、何か変わった医療はないかなと思いまして、で私当時神戸にいましたので、神戸の周りを見渡してみましたら、兵庫県の尼崎市に県立尼崎病院という漢方を扱っている病院がありました。
はい、
そちらで研修をして、漢方の手ほどきを受けたということです。
ああ、そうなんですか。やはり東洋医学というのも必要だなというふうにその時思われたんですかね？
そうですね。いろんな病気があって、いろんな症状で悩んで患者さんが来られて、西洋医学の薬だけで いろんな病気を治そうとするとどうしても薬の数が膨大になって、うん、まあ、医療費もかさみます、
はい、
ところが東洋医学ですといろんな症状があっていろんな病気があってもじゃあ山のように薬が増えるかというとそういうわけではありませんで、うん、大体の薬の量はもう決まってますので、まあ、医療費もそんなにかからない安上がりと、いうことがあります。
そうなんですか。普段そうやって病院に行ってお薬をもらうときにその東洋医学を扱っている病院じゃないとなかなか漢方の薬って出していただけないですよね。
そうですね、やはりあまり東洋医学に、まあ、馴染みがない先生はどうしても、漢方薬を処方するのが、まあ、抵抗がありますのでね、どういうお薬を出したらいいかわからない、経験もないしあまり知識もないし、まあ、そうなると、まあ、ついついいつも使い慣れているお薬を、まあ、おすすめすると、まあ、漢方薬と言わずにこちらのお薬でちょっと様子見ましょうというようなあの話になるかと思います。
そうなんですね。やはりその専門としてあのやっていらっしゃる清水先生のような先生がいらっしゃる病院の方がその漢方というのも安心安全でまた飲むこともできるということですよね。
そうですね、はい、
そうなんですか。では先生ここでですねリクエスト曲1曲お聞きしておりますので、はい、おかけしようと思うんですけれども、はい、今日は CD を持ってきていただきました宮本恵美里さんのアルバム Tears というアルバムですね、はい、この中に収録されているカノンですけれども、はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
これはですね1月17日といいますと、17年前に神戸で大きな震災がありました。であの時に私実は神戸にいまして、はい、あの地震で被災したんですけれども、はい、その時にあの結婚してます。
そうなんですか、は
い、でその結婚した年の秋ぐらいにですね、
はい、
あの神戸のハーバーランドという港からコンチェルトという船が出てまして、まあ、クルージングしながらその中で、コンサートがあってランチができると、
はい、
まあ、ランチョンクルーズといいますかねそういう企画がありました、うん、まあ、今でもやってるかもしれません。でその時に、まあ、何を食べたかは覚えてないんですけどもその時に流れた曲がこのパヘルベルのカノンで、
はい、
まあ、その時はピアノとフルートでした、
はい、
でまあ、それからいろいろまあ、この曲が好きになって聴いてるんですけどもこの宮本恵美里さんのカノンを聴いて、まあ、非常にまあ、感動しまして、うん、それからよく聴いております。
そうですか、思い出の一曲ということですね。
そうですね、
そうですか、はい、ではおかけします、はい。